ら本当に私この娘もちょうどもうこの1月12日が誕生日です。で46歳になります。だから23年間日本で暮らして、あとの半分を女性で暮らしてしまいました。だから本当にあの横田さん、めぐみさんの方は13歳で行って41歳になられるんですね。だから日本で暮らしたいかな、一時を向こうであの自由を束縛されて暮らしてるんですね。だからもういつも思いますけれども、まだあの暑い時とか春とかはあんまり思わないんですけど、この寒い時は本当に寒いのにどうしてるかなという思いがずっとしてます。だけどなんとかしてあの助けてやりたいという気持ちと、あの日本人としてこういう問題はね捨てておけないと思うんですね。これが私の子供でなくても、これは日本としてあの自分の国民が連れて行かれてるのに、国内まで入ってきて連れて行かれてるのに、なんでこの20年30年長い人40年から黙ってこの政府が見過ごしたということが非常に残念です。昔の日本人だったらこんなことなかったと思います。私もあの大正の一番最後に生まれましたので、その自分の教育を受けております。だからあの日本人はこうあるべきだということをきちっと教えてもらってます。で先ほど荒木先生がおっしゃったように、あのやはり私らの時代にきちっとして、それをあと子供孫に継いでいくという気持ちはあります。だけど今のままだったら恥ずかしくて、このままね子供たちに譲れないです。本当に日本の国はもう本当に30年も40年もなった先だったら、今のままでいったらもう本当に逆にあの植民地になってしまうんじゃないかしらという考えもあります。だからもう本当に一日でも早くこれをちっとあの思い直して、政治家があのこれはあの目覚めてもらわないかのですね。だから自分の票とかお金とかそういう欲のことばっかり先に先行せずに、この国をどうすればよくなるかということをきっちり考えていただいて、いい政治をとっていただいて、このいい日本の国を次の世代に譲っていくということをしないとダメじゃないかなといつも思っております。本当に子供を連れて行かれたのは本当につらいですけれども、それよりも何よりも日本の国が情けない国になったことの方が私はもう本当につらいと思います。だから本当あの長い年ずつです。本当に毎日毎日やっぱり思わない時ありますよね。昼はなんとなく忙しいから用事にかもけて何とも思ってませんけれど、夜になった時なんかやっぱり思います。だからどうしてるのかなと思って、さっきのりね、でも本当にあの忙しさも言っておられましたけれども、寒いから夜になっても着るもんだけ着れるもん全部着てあの休みおったんよって、そういうことを聞いてます。だから本当にどんな思いで暮らしてるだろうなと思いまして、あの今荒木先生がしてくださるあの放送ですね、あれの隣で私の思いを一応あの書きまして、そのことを読み上げたんですけれども、あの聞いてくれてしっかり気を持って、もういつの日かと日本の国に帰れるという希望を持って前向きで一日でも暮らしてほしいなと私はいつも思っております。本当にあの一口で23年と言いますけれど、長い年月です。この間本当に何でかその日本の国が長い間この同じされた一口を掘ってたのかなという気はずっとありますね。だからあの一番最初に私たちがその手紙が来まして文字込んだのは1990年にあの金丸さんが校長なさる時ですね。その時に地元の国会議員の先生にお願いして、これを金丸さんに渡してくださいで、これから校長なさるんですから、こういうことが日本の国にあるということはしっかり向こうに伝えてくださいということをお願いしたんですけれども、あのその方が帰ってこられて、あのその事務所へ主任が寄せていただいた時に、なんかよそごとばっかり言われたり、ね、だからこれは向こうに行ってこのことをきちっと話さなかったなと思ったので、その時は本当にあの頭から冷水を浴びたような気がした。これだったらもう助けることができないなと本当に思ったっていうことを言っております。だから本当に何かがあってあのそういうような感じだったんだと思うんですけれども、1990年からずっと始まったその国交、何人かあの行かれましたけれども、本当にきちっとした交渉はどなたもなさなかったんじゃないかなと思うんです。 みんな北朝鮮ペースの交渉ばかりに終わってしまって、まあ、そんな小泉首相が行かれて、もう5人は帰ってこれました。だけど、その時に何かの約束事があったんだろうと思います。だから、ああいう形で、これで結局5人が帰ってきて、その家族も帰ってきて、これでマップを引こうとしてらっしゃるんだろうと思いますけれども、今本当に国民の皆さん方が、9月17日以降、やはりマスコミは私たちのことを放映しましたり、紙面に書きますものですから、それが分かってきて、やはり国民の皆さんがその世論がものすごく盛り上がっていますので、これはできないという気持ちは持っていらっしゃると思うんです。だから、本当に国の手を私はなしてないと思うんですね。一度子供の方が稽古が行ってたところの後をたどってずっと行きたいので、ロンドン行ってください言われましたので、ロンドンも2度行きました。その時に向こうでお世話になってました、下宿先ですね、そこのポールさんでたんですけど、その方が稽古がね、なくなって今年で18年が19年目だったんです。そんだけ人日が経つのにね、日本の国は何をしてるんだって言われました。イギリスだったらこんなことほっとこないよってそうおっしゃいました。だから外国の方の方がね、本当にね、言葉はわからないんですけど、その言われる内容がこちらにずっとこう伝わってくるんです。でそれから以降に佐々木審議官と中川大臣とご一緒に一度児童院の人権委員会も行きました。その時にさっきさんの横田さきさんの書かれた本を翻訳して持って行きまして、人権委員会の高等弁務官のゼメルさんって方ですけれども、その方に一部指示を書く、家族が一人ずつ、うちはこうなってこうなって、いかに行き先が分からなくなって結局来た状況にいることが分かったんですということをずっとみんなが説明一人ずつ申し上げまして、で最後に横田めぐみさんの本をお見せして、これは私が書いたんですって、これを翻訳しておりますのでどうぞお読みくださいって私が示した時に、第一声にその方が、私の息子だったらどんな思いがしたでしょうってそうおっしゃって、それでこれはこの本は私は目と心で読みますっておっしゃいました。で私がここにいる限りは大にあなた方の力になって書いれるように努力しますって言ってくださったんですけど、残念なことにあの方は今のたくさんいらっしゃったんですね、あの言ってるところどこでしたんだ、いやそっとイラク行ってそこでね亡くなられたんです。亡くなられてたんです。亡くなられて、この間そこへね中川大臣がお参りしてくださって、その時の写真を送ってくださいました。本当に外国の方は本当にそう言って、言葉は分からないんですけど、言われることがこちらにと胸に通じてくるんですね。本当になぜこれだけのことが日本の政治家にできないのかなといつも残念で仕方ないです。だからどういう形でこういうことになってしまったのかわからないんですけれども、この度も本当先ほどもどなたか言われたように、本当郵政民営化でああいう形になりましたけれども、このガスという問題は私に本当に国としてね、どうしても避けては通れない問題だと思います。本当に自分の国の人間がその日本の国まで工作員がたくさん入ってきて、それで連れていくんですからね、それで蓋をして何年もそれをずっと隠蔽して最後に蓋をするような形で今までしてきたということは、本当に私たちはもう納得がいかないんです。だからこれはどうしても一番に日本の国としては解決しないといけないことだということをしっかりと頭に入れていただいて、なんとか政治家の方々がこれをしていただきたいと思います。じゃないと私たちは向こうへ行って交渉できる立場ではないんですから、やはり外務省の方に行っていただいてしていただかないといかんのですけれども、今アルクセスをおっしゃったように本当に外務省の方は頭がいいもんですから、きちっとこう1月1話2というようにきちっとこう答えが出てこないといけないんだろうと思います。だから私の主人はすぐああいう形ですから、本当にこの間も向こうへ行って こちらの言う通り、こちらの言う希望通りのことを向こうが答えが返ってこない場合は、もういいですから、もうとことんまでね、しなくていいから、もう席を蹴ってね、帰ってきてくださいって言ったんです。そしたらもう、最近も一生懸命してくださるんですけれども、そしたら私たち必要ないですねってちょっと、怒られたんですけれども、本当にそのぐらいにしないとね、国でまず私、話し合いは無理じゃないかと思うんです。もう話し合いはずっと1990年に始まって、現在まで続いております。でも話し合いではまず無理だろうと思います。だからなんとか、この経済制裁とかはないんじゃないかなと思うんですね。だから、私たちもどうしたら、どうしたらちょっとでも進むかしらんと、どうしたらいいかしらんと、もう日夜本当に何もできないんですけれども、思うんです。だけど本当にどこの集会に行ってもたくさん来てくださって、道を歩いておりましても、何人もの方が必ず、頑張ってくださいよ、私たちはずっとテレビ見て応援してますからねって言ってくださいますね。これが一番私、心の励みになってます。だから、いつも言うんですけれども、ここで皆さんにお話してるときは、本当に皆さんの思いがね、なんかこう、こちらへ伝わってくるんですよ。だから、一番話して嫌なとこどこって言われるんですよ。そう言いますとね、議員さんのとこでお話しするとき、一番ね、書いてるもんです。きちっとこっち向いてくださってるんですけどね、気持ちがこっち全然伝わってこないんですね。だから、やはり、偉いものだなって気持ちというのは、何を言わなくても通じるものだなといつも思い持って話させてもらってます。だけど本当に私らこんなにところでお話しするようなじゃなくて、本当に平凡に子供を産んでたくさんいるんです。私とこは子供が女の子は5人と男の子は1人なんで、私は兄弟が事情があって1人で育ったもんですから、素晴らしいものですから、子供たくさんの方がいいと思う気持ちでたくさん産んだんですけれど、なんとなくうわっと大きくなって、本当にそれぞれ自分が勉強が好きな子は大学行ったらいいし、あんまり好きじゃなかったら高校でもいいから、自分の勤めるとこはもう自分で決めて、で自分がここ行きたいと思うとこはやっぱり自分が努力してそこに勤めた限りは一生懸命してねというような感じで、もうなんとなくもう大まかと言うたらいいのか、そんなに意識しなさい、しなさいよというような形じゃなくて、なんとなく暮らしてきましたけど、まあ、どの子もまっすぐに育って、一応結婚してない子も中にはいますけれども、一応家庭を持って、1日の日は、1月1日の日は、全部寄ってくるんですね。そうしますと、全部で家族寄ってますと20人ぐらいになるんです。でもこの中にいつもそう思いながら、出るんですけれども、稽古が行ったらなという気持ちがあります。子もこの知らない土地で子供を産んで大きくして、どんな思いで子供を産んだだろうなという気持ちがあります。だからやはり親がいましたら、やはりお産をしましたら帰ってきて、やっぱりある一定の時間、日にちは親が見て世話しますけれども、子はそれが何もなくて知らないところで、非常に不便なところで子供を大きくして、どうしてるのかなという思いがずっとあります。なんとか、私は元気な間に帰ってこなくてほしいなという気持ちはあるのとともに、やはりその思いはみんなあるんですね。だから今、特定失踪者の人もたくさんいらっしゃいます。だから私たちはこうして表出て、お話もできますし、政府の方もあって話もできます。でも特定失踪者の方は本当に雲をつかむみたいなもんですね。今のところ政府も取り合わないんですよね、はっきり言ったら。なんでかなと思うんですけれども、本当にこの人だったら間違いないと思う人でも、どういうわけか国が認定しないんです。私の場合も家族会を作った時は認定されてなかったんです。だから私はもう思ってました、国が認定しようとしまうが、本当に私とかはもう向こうに、向こうから手紙が来たんだから、その手紙が来たって、それはね、北朝鮮の手信がないからとおっしゃいましたわ、外務省も言ってましたからね。だから信用できないというような言い方でしたね、最初は。北朝鮮の手信で送れるはずがないですよ。だからそう言われたし、それでもう全然家族会に入りながらずっと 認めてませんでした、国としては。私父であるということは認めたのは、岩尾さんが2002年の3月12日に法廷で自分が稽古を拉致したということを明らかにしました。どういうわけか、その前日に認めたんです。前日に拉致であるということを認めました。だから国が何を基本にこの拉致を認めるのか、そこも分かりません。でもう矢尾さんの件もありますけれども、いろいろ言われました。あの時もね、えらい寛大でしたねってそうでも言われたそうですけれども、なんでそのあの時に主人が寛大になったかと言いますとね、その9年間2人が動いてどっこも取り合ってくれなかった、その辛い思いがあって、これの人が出てくることによってきっと道が開けるということもありましたし、あの時は警察もかなり矢尾さんに期待を持ってたんですね。だから帰ってきたあの時は赤木という人の裁判だったんですけど、淀の人は帰ってきても何も喋らないんです。それで一定の時期が来たら結局執行猶予付きで無罪放免みたいな感じになりまして、今平気で街を歩いてます。だから本当になんであの人たちが帰ってきて、拉致をした人が帰ってきて大きな顔をして日本の国で暮らして、拉致された方がなんで帰ってこれないか、それでもあるし、その帰ってきた人が自由に往来できると聞いてます。それもおかしな話です。だから本当にこの日本の国はおかしくなってますから、そういうおかしい法律があるなればそれはきちっと直して、きちっとした法律を作って、そんな人が生き生きしたらいいことは絶対ないはずです。だからそういう人を自由に北朝鮮と日本と往復させるというようなことは絶対しないようにしていただきたいと私はいつも思っております。本当にこの際、本当にこの拉致の問題で私は日本の方々が本当に元来の日本の姿に戻ったんじゃないかなと思いました。2002年に帰ってきまして、その年のに有楽町フォーラムで全国大会がありました。その時にたくさん来てくださって、その時に6000人ほど入る中に1万人以上の方が来てくださって、中に入りきれなくて、あの時は横田さんが思って断ったんですね。中を入りいただけないって申し訳ないですということを言っていただいて、そんだけぐらいたくさん来てくださったあの時に、あの本学情報欄のどんちゃがバッと上がりました時に、本当に私はもう感激で胸がいっぱいになって涙が止まりませんでした。本当に日本のやっぱり国民の皆さん方はやはりみんなきちっとした日本人になったって、本当誰の方が私たちのために来てくださったと思いました。だから本当に私はいつも日本人に生まれてきてよかったというような教育を受けてますし、いつもそういうふうに思ってます。だから本来の姿に戻ったと思いましたから、本当にこのことによってきっとまた新しい本当に昔のままの日本人がまた蘇ってくると思うんです。だからこの今政治家の方々がきっちりとそう思い直していただいて、こんなことしてたらいかん、こうしないといけないということをしっかり思っていただいて、きっちりした政治を取っていただいて、日本の国はこうであるということをね、国民の皆様方の前できっちりと知らせていただきたいと思います。そのことによって私たちの子どもたちも取り返せると思うんです。今の状態ではとても取り返すことはできません。だから経済制裁一個化してもダメだ、よその国が助けるんだからというようなことじゃなくて、日本の国は日本の国としてするべきことがあると思います。船も止めないといけません。だから経済制裁はきちっとして、北朝鮮がどういう形に出てくるかということは見ていただきたいと思います。私たちももう年がいきます。そこも自分は向こうにいる方たちも46歳になります。そしたら松本の文子さんなんかも50歳越されると思ってね。だからその子供たちも年がいきます。あの国で病気にでもなったらなかなか医療機関も整っていませんので、どういうことになるかという気持ちもずっと思想心配も出てきました。だからなんとかこれはもう今年なんとかもう盛り上がってます。でなんかこう空気がそのように高校生所かなんて言ってますけれども、そのことによってまだ開ける道もあると思うんです、家方へ。だから この厚生とか含めてこの拉致問題を解決しないと国交正常化が実際にできないんだということを国民の皆様方が知っていただいて、そのことによってこのみんなを全員を取り返さないとこの拉致問題は解決しないと思います。何人かをジョロジョロと返してきてそれで幕を引くというようなことをしてもらったら困るんです。だから同じ思いで親たちを待ってます。私たちも特定失踪者の方も皆一緒です。長い間同じ思いで待ってるんですから、皆が帰ってきてよかったねっていうように、それこそ飛行機一台を渡してその中に全部乗せて帰るぐらいの気持ちで政治家の方々がしていただきたいと思います。なんとか今年、もう今年が目指せと私は思ってます。だからなんとか皆さんも本当に最後までお協力くださいますようよろしくお願いいたします。